アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。では、今回はですね、前回の続きということで、バカボンド農業編、ネタバレありのところまで、ちょっと語ってみようかなと思います。前回話したところまでを軽く、言いますとですね、武蔵が、旅の果てにですね、極貧の村にたどり着くんですよ。そこにはですね、伊織くんっていう、ブサ可愛い少年がいてですね、その家に厄介になるんですけども、伊織くんの家の前にはですね、田んぼがあるんですけど、これがもう何度耕してもですね、水を吸い込んじゃうと。武蔵はですね、ここをもうどうにかしないと俺はもう次に進めないみたいな勢いでですね、是が非でもこれを田んぼにしようと。そうこうしてるうちにですね、イナゴの大群が来て、村はですね、あらかた作物は、イナゴに食われちゃうと。これは参った。もう餓死者がどんどん出てくと。でですね、頑張ってる武蔵を見てですね、村人たちが、オラにも手伝わせてくだせえって言って、手伝い始めると。で、そうこうしてるとですね、村の外れに住んでる超頑固じじいの周作がですね、おめえら何も分かってねえんだって、こう、ぐちぐちぐちぐち言いながらですね、最終的にはですね、周作もだんだん気になってくるんですよ、この武蔵たちの頑張りが。で、そうこうしてるうちにですね、もうどんどん、餓死者が出てくるんですけども、もうですね、武蔵のこの田んぼがですね、もう村人たちの唯一の希望になってくるんですよ、徐々にですね。で、村人たちが、耕し、もうこれ以上ないぐらい耕して、イオリン家の前の田んぼをですね、よしって言って、周作がですね、見てた、それを見てた周作がですね、お前ら、水を入れろって言って、で、水を入れて、一晩開けてどうなるかと。こっからですけども、今回は。夜が明けます。するとですね、水全部吸い込まれてるんですよ。もうみんなガーンってくるんですよね。もうダメだーって言って絶望してですね、自分で自分の目を潰そうとするやつとか現れますよね。わしは子供たちにただ飯食わせたいだけなんじゃーっつって、こんなひどいものを見させられるんならもう目なんぞいらんみたいな感じで、もう絶望の底にこう打ちひしがれるんですよ、村人たちは。終わったですね、終わったーっつって、この村終わったーですよね。で、そうこうしてるとですね、伊織少年が言うんですよ。あらっつって、この隅っこだけ水が溜まってらーって言うんですよ。そうするとですね、周作がですね、カーンってこう何かひらめくんですよ。お前らのやってたことは間違いじゃなかったんだって言って、ってみんながね、もう帰りかけてたみんなが、って思うんですよ。お前らは、イオリン家の前を耕してたが、本当はここじゃなかったんだって言って、この角っこ、この先にこそ、田んぼに適した土地があるかもしれねえぞって言って、マジかーって言って、もうみんなですね、マジか、でももう力ねえべーって、お前らこれは、まあ絶対とは言えねえ、ただやる価値はあるんじゃねえぐらいで、もう武蔵がいきなり掘り出すんです。ガッツンガッツン掘り出すんですよ。で、それを見た、村人たちはですね、もう最後の最後の力を振り絞って、もうゼロからですよ。今まですごい時間かけてやってきたことを全くゼロから始めるんですよ。同じ広さの分だけ。で、頑張っていくと。でですね、村人たちがですね、そんな武蔵を見てですね、助けてくだせえつって、みんながですね、もう本当に、最後の希望というより、もう武蔵についてくしかねえというか、武蔵だけが本当に最後の希望という感じで、だんだんもう依存してくるというか、助けてください、助けてくださいってみんなに言われるんですよ、武蔵は。で、武蔵はですね、それを見て、なんでこんなに簡単に、他人の軍門に下れるんだって、ちょっとまあ心の中でバカにするんですけども、そうこうしてるうちにですね、まあ、この本当に極限状態で、周作の心もですね、頑固じじいだった周作の心もね、変わっていくんですけど、まあ、相変わらずみんなのことをクズだクズだって、教えるんですけど、みんなに指示し始めるんですけども、早くせいクズがって、みんな必ずクズがってつけるから、みんなからもう相変わらず嫌われてるんですけども、でですね、なんでクズかっていうとだなみたいな感じで、周作が言うんですよ。
要するにこの土地はですね、領主からも見放されて、もうクズな土地なわけですよ。要するにここに住んでる奴ら全員が要はクズだと思われてると。要するに、お前らをクズだと言ってる俺もクズだっていうことですよね。まあそういうふうな諦めがあるけど、自分はだけは違うんだっていうふうに思ってたんでしょうね、周作は。同じクズだが、何もしねえ、ただ、流れに身を任せてるだけのクズ。あいつらとは俺は違うんだっていう自負はあったと思うんですよ。そこでどんどん、頑固になって、みんなと距離ができてたと。まあ独り身なんですよね、この周作は。多分結婚もしてないんでしょう。子供もいないと。ただずっと先代から守ってきたと、この土地は。この土地だけは。だから要するに、この土地は全てなんですよ。要するに、他の農民たちがですね、土分けてくんねえかみたいなことをちょっと序盤の方に言うんですけど、お前に俺のこの土地の土に匹敵する何かがあるのかと。ねえだろと。出てけみたいな感じで蹴り上げるんですけども。要するにもう全てだったんですね。周作のこれは全て。それがですよ、もうこの極限状態。要するに、この漁師からクズと思われ、このままクズとして朽ち果てるのかと。もう自分家の田んぼも全部なくなっちゃったんですからね。で、ここでもうついにですね、周作がもう負けてたまるかっていう風になってですね、来るんですよ。みんなでもう必死になって開墾してるところにですね、周作が俺の土地を分けてやると。で、その土地を、周作の命であるこの田んぼの土をですね、イオリン地の前の新しく開墾したところに混ぜて、で、いよいよです。もう冬が迫ってますよ。で、水を入れると。で、ですよ。翌朝、どうなっていくかっていうと、見開きでですね、あのページの見開きでバーンとですね、水が張ってるんですよ。で、その日、初雪が降ったと。うわーって思いますね。もう、ほんと鳥肌立ちましたね、ここは読んでて。なんだこれって。全然剣関係ねえけど、超感動するっていう。で、なんすかね、もうこの時点でもうこのくだりはですね、俺の中でもうバカボンド読んでて一番感動しましたね。でもですよ、こっからなんですよ。すごいっすね。もう、第何ブースター目だっていう。最初のね、武蔵が溝掘って、水の氾濫を回避した。もうあそこが第一ブースターですか。で、第二ブースターは、みんなで頑張って耕したのに、翌朝水吸い込んでた。でも、まだ可能性があるで、第二ブースター。で、ここでもう第三ブースターですよ。もうこれでもう、これで終わりでもいい。もう十分です。でも、こっからなんですよ。本当の地獄はこっからです。要するに、田んぼに米を植えられるのは、冬を越えて春なんですよ。だから、要は収穫できるのはもっと先。でも、こっから冬が始まるんですよ。要するにですね、もうみんな、もう作物は全然もう食い散らからされちゃってないんです。要するに、蓄えてた、冷えや蕎麦、干した大根も底をつき、雑穀類の蓄えがなくなった後は、柏やコナラの実、どんぐりなどを食いつなぐ。それも食べ尽くしっていう風に。でですね、もう、上に耐えきれずですね、自殺する奴らも現れるんですけども、でですね、もうどんどん、みんな痩せ、細ろえてって、周作がですね、面倒を見てた長老もですね、ついに力尽きると。当の周作もですね、みんなに食い物を分け与えたせいでですね、もうみるみる老けていくんですよ。で、武蔵の家に、武蔵が厄介になってた、武蔵川のですね、伊織くんもですね、倒れて立ち上がれなくなるんですよ。もうこれ見てらんないですね。で、そこでです。ね、これまで、要するに武蔵といえば、まあ、唯が独尊なね、人間だったわけですよ。まあ、父親がものすごい、高圧的な人ですね。ものすごい怖い人だったんですけども、その父親と、母ちゃんもいなかったんだっけな。まあ、父ちゃんとも折りも合わず。で、剣の道を、目指してからはもう常に一人。で、強い奴がいると許せねえみたいな。もう孤高の存在でいたいと。 いうふうにやってた武蔵がですね、もうこの伊織がもう今にも死にそうなのを見て、もう家から飛び出すんですよ。で、俺は今まで何をやってきたんだと。いろんな奴らをこう、まあね、殺して自分が強いと。でも、一番理解できなかった敵っていうのがいるんですよ、武蔵が。これがですね、シシドバイケンっていうキャラなんですけども、途中でですね、武蔵が旅の途中で会った盗賊団の一味がですね、すごい何年かぶりに会うんですよ。鎖鎌の使い手なんですけども、そこにはですね、シシドバイケンには、なんだ、教え子みたいな、変な奇妙な共同生活をしている、ちっちゃい可愛い子がいるんですけども、その二人とですね、武蔵は戦ってですね、まあ結局勝つんですけども、ちなみにですね、このシシドバイケンは、初期はですね、武蔵に近い人間、要するにもう人より強くただありたいみたいな、こう、戦うのって楽しいよな、みたいな感じの、ちょっと狂ったやつとして出てくるんですけども、このシシドバイケンとして会った時にですね、武蔵に負けてですね、このシシドバイケンは、助けてくれって言うんですよ、武蔵に。で、ちょっと武蔵はこれがちょっと理解できなかったんですね。俺たちは殺し合いをしてたはずなんじゃないのかって、殺し合いをしてた相手に助けてくれって、なぜこの男は言えるんだって、ずっとそれが引っかかってて、結局ここにもう、こうフラッシュバックで出てくるんですけども、でですね、もう走って自分はこうどこに向かうんだっていう時に、結局近くのですね、一番近い宿場町に、走っていくんですよ。で、そこには、小倉からですね、武蔵を、召し抱えたい小倉の殿様からの、指示でですね、来てた使いの者が泊まってるんですよ。で、そこに武蔵が行ってですね、助けてくださいと、ここで、頭を下げると、人生初めて頭を下げたんでしょうね、ここで。要するに今までも、本当に優雅独尊で生きてきた武蔵がですね、ここで頭を下げてですね、もう村はもう絶滅しかかってると、助けてくださいという感じで頭を下げて、じゃあって言って、お主が、小倉に来てくれるという前提ならっていうことで、食料をですね、かき集めて、で、村は救われるんですよ。要するに、ここがですね、前々回、物語シリーズとの関連性で自分が言いたかったことなんですけども、要するに、ここものすごい感動したんですけども、頭を下げるっていう行為っていうのは、これほどまでにドラマチックかと。要するに、まあ、どうドラマチックか、どうすればドラマチックかっていうと、要するに自分一人で頑張って、他人に、助けを求める、っていうことを一番しなさそうなやつがすると一番感動するっていうやつなんですけども、まあここに至ってですね、まあ要するに武蔵の旅は何だったのかっていうとですね、要は自分、三浦淳がよく言う言葉でですね、自分なくしの旅なんじゃねえかっていうふうに思ったんですよ。要するにもう、こう殺意の塊みたいな感じで自分がてっぺん取ったるみたいな感じで、我の塊だった武蔵がですね、いろんな、体験をして、まあ、徐々にそれが間違ってるんじゃないかっていうふうなことに気づき始め、ここでもうついに、人に頭を下げるっていうところでですね、自分っていうよりかはもう他人を助けるっていうところに価値を見出したと、いうところで、ね、要するにプライドを捨てたというか、自分をなくし切ったんじゃねえかなと思って、もうここでバカボンド終了でもいいんじゃねえかっていうぐらいな感じがしたんですけども、それでですね、まあ、村に帰って、村は救われたんですけども、ここからもう小倉に行くのかなって思いきやですね、武蔵は、収穫するまではいるっていうので、まあその後本当にこっからもう超細かい農業漫画になっていくんですけど、こう具体例をいろいろ収作がうんちく垂れていくんですけども、あんまりくっつけすぎるなとか、こう、なんだ、植えるタイミングを早まっちゃいけねえとかなんかいろいろあって、で、収作がですね、徐々にもうどんどんヨボヨボになっていくんですけども、すごい武蔵を気に入ってですね、すごい武蔵とすごい会話をいろいろするんですよ。 で、あんまり長くいちゃお前はダメだって言って武蔵に、ここにいたらお前は弱くなるって言って、要するにお前は本当に弱い人間の気持ちはわからねえだろうっていう、それをうまくこの農業に例えて言うんですけども、あぜ道にはなって言って、あぜ道もこう秀作はですね、雑草っていうか高い生えてきた草は刈るんですけども、なんでそんなことするんだって小倉からの使いに言われるんですけども、要するに低い草が刈れるとあぜ道をこうあぜをですね、要は田んぼの端っこの部分ですよ、この部分は頑丈じゃなきゃいけないんですけども、これを支えてるのは低い草の根だと。高い草が生えちゃうと低い草が枯れて、この根も枯れて、要はあぜが決壊しちゃう、侍のお前には分からねえだろうなって言って、要するに侍とかこう剣を極めようとするものっていうのは、ただ上ばっかりを見て高くなろう高くなろうとするだろうと。だがこう俺たち農民っていうのは、この低い弱い生き物をいかにね、殺さないように、育てていくか、これしかねえんだって言って、本当にお前らっていう生き物は全く理解ができねえっていう言いながら、まあ武蔵ともですね、こうなんかこうちょっと信仰を温めつつ、まあ最後はこうお亡くなりになるんですけども、このですね、秀作が死ぬシーンも超泣けますね。実は秀作はですね、伊織の、父ちゃん村で変わり者って言われてて、俺は侍だって言って下手なりに剣を振ってたんですけども、で、もう農業も全然できないと。で、みんなからバカにされてて、秀作もバカにしてたんですよ。だけど、秀作は、お前がいなくなって、変わり者は俺一人になっちまったじゃねえかって、なんか何か通じるものがあったんでしょうね。で、最後死んだ時にですね、自分は秀作死んだってちょっと気づかなくて、ふって見ると、伊織の親父がいるんですよ。で、すごいニコニコこっちを見てて、なんでおめえがいるんだって言って、ふって見ると、秀作は倒れててですね、みんながですね、秀作をですね、どうしたって言って、みんなでその倒れた秀作の前に村人たちがですね、すごいみんな集まっててですね、要するにもう全然みんなを見下してた秀作なんですけども、終盤にはですね、村人たちがですね、オラも、田んぼをちょっとやりてえんだって言って、秀作のところに来て、秀作、あんたんちの田んぼの隣に、田んぼ作らせて、土地をちょっと貸してくんねえかなって言って、で、あんたんちの隣ならいい土だろうし、なんつったって、あんた最近いつも一人で、もうヨボヨボだし、どうなるかわかんねえもんなって言って、もうだんだんもう村人たちもですね、秀作をこう受け入れて、秀作もだんだんおめえらなんか変なこと言いやがるなみたいな感じだけど、まあ徐々にこう和解してって、最後死んだ時はもうみんなでこう大丈夫かって言って、死んだ秀作の前にみんなが集まるみたいな感じで、すごいこうなんか幸せな死に方だなって思ったんですけども、もうこのくだりは本当泣けますね。でまあ最後、じゃあ行きますかって言って、小倉の人にがですね、武蔵を、ちょっと促してでですね、武蔵はこう旅へ、旅立つと。小倉かーとか言ってで、まあ、いおりは多分ついてくんでしょうね、この武蔵に。っていうところでですね、めっちゃ良かったですね、このバガボンド34巻から37巻。これは何ですか。ここだけ独立して読んでもいいんじゃないかっていう気がするんですけども。井上先生は何があったんでしょうか。なんか、農業に目覚めたんですかね。なんかちょっと詳しい話はちょっとそこら辺、まあ原作にただあるだけなのか、どのぐらい膨らませたのか、ちょっと尋常じゃない、少なくともこの思い入れが多分このね、井上武彦にとってもものすごい思い入れをかけて書いてたっていうのが本当読んでて分かって、終盤のですね、こうどうなるどうなる、水は張られるのかっていう風に行くくだりがですね、どんどん セリフがどんどんなくなってですね、絵で見せてくくだりとかですね、ほんとうまいなと思って、もう要はもうアクション映画ですよね。もうこれ農業なのに結局やってることは相変わらずアクション漫画で、まあクワを振るとかそういう動きの動作もうやっぱりこういつもの感じでこう動きを描きたいっていうね、井上武彦の、まあ気持ちも入ってると思ったんですけども、まあいつものこの剣の胴の方のヌターンとかなんか変な擬音がついて、こうじゃないこうじゃないとか言って、ちょっとよく意味がわかんないんですけど、これ具体的に生きるか死ぬかの話ですから、本当にね、あの何ですか、こうこのバガボンド自体のですね、自分なくしですか、このバガボンドっていうちょっと なんかともすれば宗教漫画みたいにも思われるですね、わけのわからなさがですねなかったんですよ、この部分は。あの本当にですね、もう極上のエンターテイメントとしてね、あの見れましたね。もうここだけ抜き出して映画化してほしいですね。まあ意味不明ですけど、本当それぐらい面白かったです。っていうことでですね、バガボンド農業編、本当に面白かったっていうことで、まあここら辺までにしようかなと思います。ではですね、自分ちなみに話変わりますけど、スターウォーズ見まして、実はですね、ちょっといろいろありまして、それは次回かなんかスターウォーズの回取るときに言うんですけど、チケットが余っちゃってですね、まあ多分もう一回見ると思うんですけども、まあちょっとすごいもううんちく語り出したら多分もうね、すごい人たちはいくらでもいるんで、なんかそういう観点から語るとまあね、何もないんで自分には。すっごい好きだったっていうか好きなんですけど、スターウォーズは、そういううんちく的なものは何もないんで、語るとしたらものすごい感想だけの回になると思うんですけども、まあちょっと、やってみようかなっていう気はしてます。ということで、ありがとうございました。